皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。たくさんのお証ありがとうございます。念願のイスラエル旅行に行ってまいりました。お祈りをありがとうございます。今日はですね、イスラエルツアー説明会のようになるかと思いますけども、最後までたくさんのお写真と、私の拙い旅行記をお聞きいただけたら嬉しいです。話が長くならないようにしますけれども、お土産 の絵はがきをですね、私の話を聞きながら、これ全部同じやつが入ってるのかなと思ったら全部違ってました。なんか好きなやつを前から回しますので、好きなやつと言っても何が何かわからないと思いますけど、じゃあこちらのチームとあちらのチーム、はい、1枚ずつお取りください。さて、新学校を卒業した時にいつかは行きたいなと思っていましたけれども、コロナもありまして、また母のこともありましたので、この今年になってしまいましたが、やっとこの聖書の舞台を肌で感じたいというこの目標をかなってですね、イスラエル旅行に行くことができました。5月に母を天に送ったということもありまして、心にも一区切りつけたいというそういう思いもありました。また私のこの、願いとしてはですね、このイスラエルの神様、私の信じているイスラエルの神様が日本人にとっても神様であること、信じているけれどもどう伝えていいのか難しい部分がたくさんあります。それ遠い国イスラエルの神様と日本の人々をもっと近づけるためにはどうしたらいいか、神様ヒントをくださいと祈りながら行ってまいりました。それではこの旅のどっちを向けてやったらいいんですかね、こっち、はい、旅のコースですけれどもこちらになります。今日は写真もちょっと小さいのでこの辺空いてますので見えないわという方はぜひ前の方にいらっしゃってください。ただですね、ここに着くまでが、イスラエルに着くまでが遠かったです。香港まで5時間、今は直行便もありますので、皆さん行かれるときは直行便をお勧めいたしますが、香港まで5時間、そして乗り換えてイスラエルまで10時間、行ってまいりました。何かと物騒な、中東の上を通っていきましたので、着陸時になんと飛行機で拍手が沸き起こりました。初めての経験でした。やっぱり危険なとこを通ってたんだなと思って、その時に気づくという、はい、ということで、でも無事にですね着くことができて感謝いたします。ツアーの名前はイスラエル8日間、テマサトラベルというですね、聖地旅行を専門に扱っていらっしゃる旅行会社さんにお世話になりました。ガイドさんはヘブライ語ペラペラの加藤さんと言われる方なんですけれども、その場その場で聖書の御言葉を読んでくださって、素晴らしいガイドさんでした。感謝しています。ルートはですね、今このように見えにくいですけど、最初のあそこがテルアビブ空港から司会に行って、司会から上にガリラヤ湖ですね、でガリラヤ湖からナザレに行って、また下ってエルサレムベツレヘムと、ツアーの場合は効率よく回らないといけないので、こういうルートになります。でも今日皆さんに私が写真を見せるのは、イエス様の歩まれた足跡をたどっていきたいと思いますので、この順番ではありませんけれども、イエス様の生涯を写真でたどっていきたいと思います。まずはイエス様が生まれる前ですね、受胎告知をされたナザレという町です。これは今のナザレですけれども、イエスの母であるマリアが住んでいたのがナザレでした。ここでマリアが天使ガブリエルからイエス様を身ごもっているということを告げられる町です。で、大きな受胎告知教会という、 こちら1969年に完成しているということで、かなり新しめの教会でありますね。中近東最大級のカトリック教会、本当に美しくて立派な教会でした。このとっても見えませんけど、壁にはですね、天使ガブリエルが彫ってあるんですね。美しい彫刻でした。訪れた日は日曜日でしたので、ミサもやっていました。庭にはですね、この世界中から送られた聖母子像というかね、マリアとイエス様の、絵がですね、多分何十枚もお庭に飾られてたと思います。今は一番目立つところにウクライナの母子像がこの真ん中ですね、旗と一緒に飾ってありました。そして右側は、日本からの母子像でございますね。顔、イエス様の顔が金太郎みたいな顔になっておりましたね。みたいな、おかっぱだ。でも近くに行きますと、このマリアさんの着物が全部真珠が埋め込まれてて、一番豪華なあの母子像でした。で、こちらヨセフさんも忘れてはいけません。ちょっと規模は違いますけれども、隣に聖ヨセフさんのヨセフ教会がありました。イエス様も交渉外に入られる30年間ですね、このナザレでに住まわれていますので、この教会の地下に行きますと、ヨセフとイエスが働いていた場所みたいなところがありましたね。こちらもとても美しい教会でした。で、こちらで、受胎告知があった後ですね、マリアは、ここで出産したのではなくて、人口調査のためにヨセフの本籍地であるベツレヘムに、参りますね。これも今のベツレヘムですけれども、距離にして、こんな感じなので、身重のマリアさんには本当に大変な道のりだったと思います。私たちバスで行く、このイスラエルって全部が四国ぐらいの大きさなんですね。ですから着きましたら、あとは全部バスで移動するという形になります。でもこれでも大変な距離でした。のんきに隣でザクロジュースを飲んでいる私とは、ここはイスラエルは本当にフルーツがたくさん取れるところなので、もう至る所にフルーツジュース屋さんがありまして、もうどこかに行けば何かのジュースを飲めるという、ザクロジュースもとても美味しかったです。現地の方はヘブライ語でおしゃべりされているので、何を言ってるかさっぱり分かりませんでした。英語もでも通じるそうです。さあ、ベツレヘム聖誕教会がこちらです。写真ではね、ちょっと大きさが見えにくいんですけど、本当に立派な教会でした。このイエス様がお生まれになった洞窟の上に立っていると言われています。ただですね、ギリシャ正教の教会になりますので、中はですね、あのように装飾がもうド派手、ギンギンギラギラですね。でその時も礼拝をしていましたので、私たちも前の方には行くことはできなかったんですけども、なんか横を通るとですね、イエス様の貝羽桶とイエス様が生まれた場所、洞窟の跡があるとガイドさんが言われたんですが、こちらも長蛇の列で行くことができませんでした。ガイドさんが後から写真だけね送ってあげるよということで、まあ、大理石でしょうかね、あれは大理石の貝羽桶でイエス様は生まれたんじゃないけど、まあ、きれいにねしてあります。で、左側がイエス様がお生まれになったという洞窟の跡ということでした。次に行く時にはぜひ行ってみたいなと思います。私が行った時はこれ8月の一番暑い、もう毎日40度超えですから、皆さん、ですからオフシーズンなのに長蛇の列ですね。なんか本当に見たかったら朝4時に行くといいって誰かがと言っておりました。で、今日はですね、このイエス様の足跡をたどってご紹介してますけれども、 このイエス様の足跡に登場しないそれ以外の場所にもちょっと行きましたので、番外編でご紹介したいと思います。まず最初はですね、このベールシェバというところです。こちらは、皆さんもご存知の通りアブラハムの時代ですね。アブラハムが住んでいたところでございます。ベールシェバというのは、今これもベールシェバ国立公園という立派な公園になっているんですが、7つの井戸という意味です。でこの右側がですね、アブラハムの井戸でございます。驚くことに中に水がございました、ね、井戸ですから当たり前かもしれない2000年以上前の。そしてちょっと規模が分かりにくいですけれども、左上のようにですね、この辺の、ベールシェバはこう視界の近くですから、もう荒野といいますかですね、乾燥地帯ですね。でもこの旧約聖書にはこのベールシェバという地名が何度も登場いたします。でこの真ん中はアブラハムのがイサクを捧げた祭壇ね。で四隅がこうちょっとこう盛り上がっていて面白い形をしていました。まあこれはもちろんレプリカですね。でさっき私水があったってびっくりしましたけども、もう辺りがあれですからね皆さん、もう水がなかったら生きていけません、ここの地域の人はですね。ですけれどもこの灌漑、ものすごい立派な灌漑施設や貯水池が作られていました。その遺跡の上にこのレプリカといいますか石を積み上げて当時の生活を再現している、そういう場所になっております。でこの左の小さな絵でさらに小さな、少しこの乾燥地帯の中にテントが見えるのが分かりますでしょうか、ね、あれはベドウィンといって遊牧民族の方のテントになります。こちら今でもですね、羊飼い、そしてあとラクダに乗って生活しておられる、定住しないでこう、遊牧民族ね。イスラエルが一時期このベドウィンの皆さんにこう居住区をお与えに与えたらしいんですけれども、やはり自分たちはこういう暮らしがいいということで、もうそういう暮らしをねしておら、羊飼いも見えましたしラクダもいました。ただこのここを後にしてちょっと行くとなんかイケアがあったりするんですよね。え、イスラエルにイケアが、そのギャップがね、それも面白かったです。さあ続きまして、いよいよ司会に行ってまいりました。本日の一枚でございます。司会で浮いてまいりましたね。この一番右側は私でございますけれども、ツアーの皆さんと水着を持って司会で浮いてまいりました。海水の塩分含有量が通常の10倍、 33% ですね。誰でも浮くことができるね。でただ司会はですね、このそうですね、このごめんなさい、右側側のそのベドウィンの方がされている、途中で寄ったんですけれども、テントのレストランですね、居住地でこう食事を食べることができる、中はああいう感じでとても涼しいんですね。こうちょ当時の生活を再現している形で食事をいただいた後に浮いてきたとですね。そしてこれ皆さんもよくご存知だと思います。司会は世界で一番標高の低い土地ですね。標高マイナス400メートルですから、こうどんどんこう下っていく感じなんですよね。上からバスから撮ったんですけども、そしてどんどんどんどん下っていって、あれが司会ですとバスから見ることができました。右はあれはですね、ロトの妻の柱になります。皆さんもね、神様に後ろを振り返ってはいけないって言われたけど振り返ったから、塩の柱のはずなんだけど、あれはちょっとまあでもなんとなくこうベールがこうなっていてですね、あれがロトの妻かと思いましたね。はい、でここまでが番外編でございます。ではイエス様の足跡に戻りますけれども、イエス様は、今から交渉街に入られる前にですね、 バプテスマのヨハネから洗礼を受けられます。こちらイエス様の洗礼の地、洗礼の場所ですね、名前がちょっとカスルエルヤフドというとこですけれども、これもすごくきれいな公園になっていまして、現在はですね、で、場所はですから、今ヨルダン川をこう黄色い川を下ってですね、そして視界のすぐちょっと上のところにありますヨルダン川の南になります。ここでイエス様は、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。行った日もですね、たくさんの方が洗礼を受けに来られていました。見えにくいかと思いますけれどもね、あそこにたくさん人が、それで私の想像していたなんか美しい清い流れじゃなくて泥水ちょっとここへ入るのはどうしましょうと、まあ、一応手だけつけたんですけれども、で川幅もすごく狭くてですね、ちょっとこう想像していたのと違いました。で川の向こうは、ヨルダンになります。ですから右に銃を持った警察の、女の子たち、ちょっと笑顔の警察ちょっとくつろいでますけれども、がやはりヨルダンにね渡ってしまわれては困るので見張りをしておりました。イエス様の洗礼の時に聖書には聖霊が鳩のように下ってきたと書いてあります。私たちが行った時にも白い鳩がいてですね、本当に感動いたしました。とても美しい公園でした。そしてこの後ですね、イエス様は悪魔40日40夜悪魔から誘惑を受けられます。こちらがその場所ではないかと言われている誘惑の山というところです。これもちょっと希望がね皆さんにお示しできませんけれども、ものすごい大きいところでした。あそこまで行くんかとか思いましたけど、今はロープウェイが下にずっと行きたい方は行くことができます。ただ誘惑の山にはもうすごく立派なあれですね、修道院が建っておりまして、今でもねたくさんの方が行かれる、お祈りに行かれるそうです。まあ、こんなもあれのも草も一本も生えてないような、さっきのヨルダン川から少し上流に行ったところですけれども、もう本当に誘惑の山は砂漠のような、いや砂漠のような山という、ここで悪魔にですね石をパンに変えよと言われたイエス様ですけれども、イエス様は人はパンだけで生きるのではないと悪魔の誘惑を退けられた、そういう場所になります。場所はここですね、さっきのですか洗礼所の近くです。ほんとちょっと行くともいろんな景色がですね、白い、シーツを着たおじさんは後から出てくるラクダに乗りましょうって言ってて、ラクダに乗らないのに写真だけ撮ってもらったっていうね一番最悪のパターンですね。その、イエス様の先ほどの、ね、誘惑の山のすぐ近くには、エリコですから、この遺跡の丘テルエリコというところがあります。こちらは世界最古の町と言われているんですね。私たちクリスチャンにとってはエリコというとエリコの城壁ですよね、イスラエルの城壁、7回イスラエルの人が7回回って崩れた城壁ですけども、その城壁を見つけようと遺跡を探していた人がたまたま偶然ですね、さらに前の1万年前の町遺跡を見つけたということなんですね。このエリコという町はアラノのオアシスと言われていて、こうご覧になって分かるように草木がね生えているんですよね。で水が出るということでここに町があったんじゃないかということでした。ここもものすごい広いです。ここを歩くんだと思って、とても嬉しかったのを覚えてそしてここはですね、でももう観光スポットになっておりますので、さっきのねラクダ見えにくいですね、ラクダに乗りましょうっていうおじさんがいたり、あと、特産物のナツメヤシ ね、夏目ヤシがこうたわわに実って皆さんとここで食べている方もいました。でこのその下にこのレストランがあったんですけど、そのレストランの名前が誘惑レストランっていうすごい名前だなと思って写真を撮ったんですけど、テンプテーションレストランとそこにね書いてありました。ということで皆さん、このねエリコの町からいよいよ、イエス様は悪魔の誘惑に打ち勝ち、宣教の生活を始められます。もう一気にガリラヤ湖に来ました。ガリラヤ湖周辺、とても美しい湖でした。ここですから、もう本当に上ですね、このガリラヤ湖の。最初に行ったのがですね、宣教の舞台となったカペナウムという町に行ってまいりました。この右、これもちょっとまあ番外編ですけど、右はあの最初にイエス様が奇跡を起こされたカナの婚礼の水をワインに変えられた、その水をワインに変えた教会ですカトリックのなんていう名前だったか、カナの婚礼教会ね。でもカナの婚礼教会をほーっと思って、カトリック教会見てハッとこっち見たら、あのワインのお店をやってましたショーコンタクマシク、あのワイン屋さん、まあ、ここでワインを売らないとっていうことでしょうかね。ということで、そこを通ってカペナウムに行きました。ガリラヤ湖が美しい。でイエス様はね、あの新約聖書にも書いてありますけども、ユダヤ教の街道で教えられたと書いてあります。でここはあのシナゴグですね、イエス様が行かれたと言われているシナゴグ、ユダヤ教の街道になります。内部はですね、こういう感じですね、まあもう石だけでもとても広い教会でした。で驚いたのがですね、その大きな礼拝堂の右側にもう一つなんか小さい、うちの御嶽グリーンチャペルのような小街道、あそこは教会学校をやっていたってガイドさんが言うんですよね。本当かなと思ってたら、この下の絵です、写真ですけども、その床の石になんかすごろくゲームをやった書いた跡があるっていうんですよね。ですからここできっとミタキッピーをやっていたんじゃないかと思って一人感動して佇んでおりました。でそのシナゴグの隣が、聖書にも書いてありますけど、ペテロの家になります。マタイの福音書に書いてありますね。手前がその先ほど見たシナゴグで、おお、ペテロさんは立派な家に住んどったんじゃねえと思わないでくださいね。これは後からカトリックの教会を建てたね。でもペテロの家は舅の病をイエス様が癒された場所になります。立派なカトリック教会が建っておりましたけれども、中にはあの床がこうガラスになっていまして、その当時のそれこの教会を建てる前の遺跡が見えるようになっていました。これも感動いたしました。イエス様は奇跡もたくさん起こされました。記念して教会が建っています。まずパンと魚の奇跡の教会、5つのパンと2匹の魚を増やして群衆のお腹を満たされた、ね、この、皆さん見えにくいと思いますけど、床にモザイクが分かりますかね、魚と床にあるので、写真を撮ろうと思ったらどうやって撮っていいか、ちょっと撮りにくかったんですけども、すごい素敵なモザイクですね。中も本当に美しい教会でした。そしていよいよガリラヤ湖の周辺、すぐ近くガリラヤ湖のほとりに立っているのが、これがペテロ主意見の教会と言います。黄色い字で見えにくいですけども、ペテロとアンデレにイエス様が出会った場所と言われています。復活後のイエス様がですね、私の羊を飼いなさいとペテロに言った場所ではないかとも言われています。左の像がイエス様とペテロの像ですね。ちょうどこのガリラヤ湖のほとりに立っているので、みんな下にガリラヤ湖に降りていってですね、こう水でこう水を触ったりしていました。そしてなんとガリラヤ湖の遊覧船に乗ってきましたね。30分か40分ぐらいだったでしょうか。この上見えにくいと思いますけど、あれがあのイエス様の時代の船になり ね、もうあれあれで嵐にあったらさすがに怖いなと思います。木でできた本当にもうあのちょっと粗末なねあの船でした。でこの下のに私たちは乗ってこうガリラヤ湖をね一周するという、もう本当にここは風が気持ちよくてですね、まあ嵐で船が沈みそうになったのはこの辺かなとか、ここをイエス様が歩かれたんじゃないかとか、またこう向こうからこうイエス様がね今にもこう手を振って私たちに手を振ってくださっているような本当に美しい風景を見ることができました。でこれを見た後にですね、これも必ず皆さん食べられるそうなんですが、ペテロの魚というんですね、セントピーターズフィッシュ、ペテロがガリラヤ湖で釣り上げた魚の口から銀貨が出てきたという、新約聖書にありますけれども、そのそれをちなんでですね、この食べるとガリラヤ湖で取れた淡水魚ですね、白身魚になります。ですっごい美味しかったんですね。宮先生に行く前に美味しゅうない美味しゅうないって言われてましたけど、なぜかというとですね、ガイドさんが私たちはお醤油を準備して皆さんに配ってくださって、まあ多分そのお醤油のせい、美味しかったのかもしれませんね。お醤油かって感じね、ちょっとだけ食べ物をご紹介すると、あのなんかパンみたいなものが見えますね、右上のあれがあのイスラエルではよく食べるなんか何のようなパンのようなマジパンのようなで、中にが空洞になっていまして、その中にあのお野菜とかコーンとかお肉とかをこの入れて食べるんですね。とその野菜もあのすごいこう日本人に馴染むような美味しい味で、本当に今回は食事で全く苦労いたしませんでしたと言いながらホテルで味噌汁を飲みましたけれども、でも本当にあの食事はあの美味しかったです。好きなものね、野菜をたくさん食べることができて感謝でした。はい、そしてどんどんいきますけども、これこちらがもう多分今回あの見た教会の中で一番感動した教会、三条の水訓教会と言います。イエス様がここで心の貧しい人々は幸いですから始まる8つの幸せ幸福をですね、述べられた場所と言われています。もうあのこちらもカトリックの教会ですけれども、お庭もすごく整備されていて、1930年に建てられた教会だそうです。一つ一つ、8個の幸せの幸福がですね、このレプリカというんでしょうか、レリーフで一つ一つ置いてあって、中も本当にああいう感じでですね、すごく綺麗な、まあ、白い教会でした。そして、カペナウムから離れまして、今度はですねピリポカイザリアというところに行きました。ここではですね、ここは今バニアス遺跡というふうにもう遺跡になってるんですけれども、この奥にあの右奥のあれがあのローマの神々の神殿の遺跡が見つかったので、そこが今ちょっとメインになってるんですけども、イエス様はこう静かな寂しいところに言われと行くと言われたっていう時に、イエス様はこちらに行かれたんじゃないかと言われているそうです。ここはもう泉が湧き出しているんですね、真ん中の写真のように。そしてとても暑い日でしたけれども、こういう木の陰に座るととても涼しい風がで、こう椅子が並べてあって、イエス様と弟子たちがここでお話をされたんじゃないかと言われる場所もありました。イスラエルの人にとっては今はバーベキューの、 あの場所になっているということでした。避暑地ですね。でも聖書にもピリポカイザリアという名前がねたくさん出てまいります。それではここでまたちょっと番外編なんですけれども、2つ遺跡を大急ぎで紹介したいと思います。最初はですね、マサダの要塞と、これは私はねあんまり詳しく知らずに行ったので、まさかここに私が登るという選択肢は、はあ大丈夫で安心してください、ロープウェイがありますのでね。ただこうバスで行くのでこう見えなかったんですよね。まさかこの上まで登るよう 登るツアーなんですね皆さんね。ここはですね、西暦70年にローマ軍によりエルサレムの神殿は破壊されてエルサレムは陥落しますね。 でもしかし一部のユダヤ人がその70年の放棄の後ですね、このマサダの要塞に逃れて3年間ローマ軍と戦い籠城したという場所なんですね。もともとはこの一つの独立した山ですからユダヤ教のラビとかがこもっていた場所だったらしいんですけれども、後にヘロデ大王ですね、ワルのヘロデ大王がここにこの自分の離宮を垂れたんですよね。3階建てになってるの分かりますか皆さんね。あれがヘロデが建てた離宮だそうです。ヘロデは建築の天才と言われていたそうなので、こんな山の上にですね3年間も籠城するっていうのは一体どうしてできたんだろうかと思いました。まず水とかですね、ただ登ってロープウェイで登るんですね。ですから登るわけじゃないので大丈夫です。でもとにかく皆さんにスケールをお見せできないのがあれですけども、この、ですから登るとですね、お風呂の跡だとか、その最後にユダヤ人の、3年後に、みんなでこう自決しようと決めるんですけれども、自殺は、ユダヤ人にとっては罪ですから、誰が最後に、まず家族を殺し、そして最後に残った人が一人一人を殺していくというね、本当に無残な、場所だったんです。最後はですからイスラエルの人たちは二度とマサダを、繰り返さないということで、この悲劇の場に子どもたちも来るそうです。その場所、あれは引いたくじらしいんですけどもね。で最後はですね、これ上から撮ったんですけれども、ローマ軍がこう自分たちで道を作ってですね這い上がってきたんですよね。それで3年後にはローマ軍に占拠されました。これ私が撮った写真じゃありませんけれども、詳しくこうでマサダの中がどうなっているか、倉庫だとか大浴場、それから、その貯水灌漑設備がすごかったので、どういうふうにこう彼らが3年間生き延びたかというのが、ね、詳しく見ることができます。あれはシナゴグもあったという跡ですね。全員亡くなったはずでしたけれども、水の亀の中から少女たちが数人生き残っていたということだったので、その少女からの話で、言い伝えとして、聞けていたということです。1948年のイスラエル再興まで国がなかったわけですから、イスラエルの人たちにとっては本当に悲劇の場所ということになります。そして次に訪れたのがクムランの遺跡です。司会写本が1947年に見つかった場所です。ベドウィンってさっき遊牧民族のがいましたけども、ベドウィンの羊飼いの男の子が、何かこう石をですね、ある日この子に投げたらなんかガチャンって言ったそうなんですね。何があるのかなと思って見に行ったら、こう土器が見つかったわけです。そこには聖書の写本が入っていました。で、土器に入っていたからこの年代を超えても綺麗な状態で見つかった、下にありますけれども、見つかったのではないか。600を超える後からですね、この皆さんこの洞窟にこう穴があるのが分かりますかね。そこから次々と聖書の写本が出てきて、それまでには見つかっていたものよりもさらに古いイエス様の時代の写本が出てきたわけですね。ほぼ、全ての、聖書が見つかったということでした。このクムランの遺跡もものすごい広いです。この中にはここにはクムラン教、当時ですね、クムラン教団という自給自足をしながら聖書の写本をしていた人々が暮らしていましたことが、この絵とかでね分かるんです。で、食事をとっていたと思われる容器とかもね、たくさん、 見つかったということです。バプテスマのヨハネも関係が深かったということです。皆さんお疲れになりましたね。もうそろそろ12日ですけど大丈夫でしょうか。イエス様の、お急ぎのもうあと15分でいけるかな。すみません、それではいよいよイエス様の受難でありますエルサレムに入ってまいります。今日の週報に載せたこれが写真になります。これはオリーブ山から見た有名なエルサレムの旧市街と、ね、黄金のドームがあります。場所はエルサレム、また南下していってですね視界の方に、戻ってきました。まずはエルサレムの城壁、エルサレムに入る前ですね、受難イエス様が最後の晩餐をされたという部屋、ちょっとなんか殺風景な部屋でしたけれども、このアーチのですね柱になってるんですよね。でもよくレオナルド・ダ・ヴィンチの絵ではなんかアーチになってないので、なんかちょっと絵とは随分違いますよねみたいなことがね言っておられました。そしてイエス様はここで最後の杉越の祭り、晩餐をされて、一人ゲッセマネの園に祈りに行かれます。ここには万国民の教会という大変立派な教会が建っておりました。中の絵がちょっと小さくて見えにくいですけれども、岩の上でイエス様がお祈りをされている絵がですね、もう本当に大きな教会で正面に飾られておりました。でその隣に隣接しているのがゲッセマネの園です。イエス様が十字架の前に祈られ、また捕らえられたゲッセマネの園、この左側はイエス様がお祈りされたと言われている祈りの岩、ここに触ってですね、皆さんお祈りに、もう長蛇の列でしたけれども触ってまいりました。本当に綺麗な、オリーブがねたくさん植えられていて、グリーンチャペルもそこに1本ありますけれども、美しい庭でした。右のが樹齢2000年と言われる、ということはイエス様もご覧になったのでしょうか。木もね割っていました。そしてその後イエス様は捕らえられて、カヤパの屋敷跡に連れて行かれますけれども、それ大祭司カヤパの屋敷跡と、ペテロの啓明教会、ペテロが三度イエス様を知らないと言ったことをにちなんで作られた教会、屋根に鶏がですねありました。そしてここはさっきも言いましたカヤパの屋敷でイエス様は捕らえられましたので、この教会の地下ですねには、そのイエス様が最後の一晩を過ごされた牢獄がありました。ここにもですねたくさんの方がお祈りに来られていて、一番地下のところには詩篇が置かれていて、何カ国もの詩篇が置かれていました。そこで詩篇を読んで、このイエス様が最後の日を過ごされた牢獄にでお祈りをされるという方がたくさんおられました。そしてこの右の道、イエス様が今から十字架にかかられる前に通られた道ではないかというのか、これは本当にそのまま残っているそうなので、あれは本当の道です。ですから立ち入ることはできませんでした。で今から中に入っていきますけど、旧市街がその城壁の中、これエルサレムの新市街なんですよね。すごい都会なんです。都市で、ユダヤの人、そしてユダヤ人、アラブ人、そしてイスラムの方ですねがこうごちゃ混ぜで自己主張して生きておられる感じですね。で市電が通ってるね、バスターミナルです。上がすごい大きな立派な、でもかというとちょっと歩くとマーケットみたいなのもありますし、でもすごく都会なのでびっくりいたしました。でもちろんやっぱりその中でも目立つのはこのスーパーオーソドックスと呼ばれるユダヤの正統派の方々ですね。40度超えている、この日にこの格好で 黒い帽子をかぶってですね、黒いジャケット、ズボンも長くてですね、お母さんの乳母車も真っ黒だったのでちょっと撮らせてもらったんですけども、暑いだろうなと思いましたけども、これが彼らの主張ということで、この格好をしている方もたくさんおられました。男性の方はキッパをかぶっておられます。ただまあ、本当に、厳格な、こういう生活をしている方は今ユダヤ人の中でも2割ぐらいじゃないかとガイドの方が言われていました。まあ、車とかスマホは使うっていう緩めの方も最近はおられるそうです。では、いよいよエルサレムの城壁の中にね入っていきたいと思います。城壁、こちらのエルサレムの中は4つの地区に分かれていまして、イスラム教、この緑がイスラム教、そして黄色がキリスト教、下にでアルメニア人の地区、そして右がユダヤ人の地区ね。あの岩のドームがあるのはあれはイスラムの方の、イスラムの神殿の丘はイスラムのところになっています。で、この入って私たちはこのライオン門っていう赤い矢印のところから入って、そしてビアドロローサを通って聖誕、最後聖墳墓教会まで行くということにルートに、しています。でこの入ってすぐのところに聖アンナ教会というのが、ものすごい立派なお庭と教会があったんですけれども、ここでちょっと嬉しいハプニングがありまして、聖アンナ教会は聖母マリアさんのお母さんの教会です。イエス様のおばあさんになるんですかね。ここではすっごい音響がいいんですよって、あのガイドの加藤さんが笑ってますけども、それでは、堀川さん、ここで一曲歌われませんかって言われてです、はぁみたいな、歌っていいんですかっていうことで、ちょっと歌って、でも皆さんで歌うので、っていうことだったので、歌いました。ここで歌わせていただいて本当に感謝でした。ものすごいいい響きの中でですね歌わせていただきました。そして、そのこのアンナ教会の隣に、ベテスダの池というのがありまして、こちらはヨハネの5章ですね。ベテスダの池に集まっていた多くの病人をイエス様が癒されたという場所がありました。そしていよいよ私たちの罪を救うために処刑場のゴルゴダまでの道のり、ビアドロローサといいます、悲しみの道という意味ですね。十字架を背負って歩かれたイエス様の道をたどることができます。しかしですね、これは聞いていたんですけれども、このように十字架を背負って担いで祈りながら歩いていらっしゃる方もいますけれども、この道はずっとこのアラブの方のお土産物屋さんがもうずっとあるんですね。なので、アラブの方もね生きていかなきゃいけないですからしょうがないんですけれども、あと警察もね、もう銃を構えた警察もたくさん世界中から巡礼に、ものすごい人でした。思ったより道幅が狭いんですけれども、それでもですね歩くことはできました。 ビアドロローサは第1ステーションから第14ステーションまで、そのイエス様がこうされたというステーションに分かれています。それぞれにマークがついていて、教会になっているところもあります。その場に、ふさわしい彫刻や絵画があります。お急ぎで第イエス様が第、1ステーションだけですね、これ小学校の中になっているので、写真は撮れませんでした。死刑判決を受けた場所と言われています。第2ステーションがイエス様が十字架を背負われた場所、第3ステーションがイエス様が十字架の重みで倒れた場所、第4ステーションがマリアが十字架を背負ったイエスに会った場所、第5ステーションがキレネ人シモンがイエスに代わって十字架を背負った場所、第6ステーションが女性ベロニカという女性がイエス様の顔を拭いた場所、そして第7ステーションがイエス様が2度目に倒れた場所、そして第8ステーションが悲しむ女たちを慰める場所、お母さん母マリア、マグダラのマリアもいました。そして第9ステーション、あ、ごめんなさい、言っちゃったかな。イエス様が3度目に倒れたところ、そこまでが今のところです。そして第10ステーションから14ステーションまでは、この聖墳墓教会の中にあります。立派な教会です。イエス様が衣を脱がされた場所、十字架につけられた場所、十字架で杖で息を引き取られた場所があります。この教会もギリシャ正教の教会ですので、もうイエス様が十字架にかかられたところはその装飾がすごかったです。でこの十字架の下にですね、穴があるんですけど、真ん中の、ね、こちらはその十字架が立てられたという穴なんですね。皆さん本当に手を入れ、その中に手を入れてお祈りするということでした。30分待ちましたけども、お祈りすることができました。そしてこの左側がイエス様が息を引き取られて、遺体が置かれたとされる場所です。壺からこう香油がね、垂れていました。来られない人のためにハンカチでその香油だけを、拭い取っておられる方もおられました。そして、最後こちらがイエス様のお墓になります。今はおられませんよ。3日間だけおられたお墓になります。こちらも聖堂になっていますから、もう長蛇の列で、この写真も私が撮ったものではなくてですね、ちょっとネットでお借りした、奥に、この奥に墓石があるそうですね。イエス様が入っておられた墓石、そしてこの右の暗い階段がゴルゴダの丘があった場所ということです。こちらもすごい人でしたので、本当見ただけという感じでしたけれども、もちろんイエス様の体はここにはありません。この目で確かめてまいりましたね。ここでビアドロローサは最後です。感謝いたします。最後にですね、嘆きの壁をに行ってまいりました。西の壁とも言いますけれども、もともとはソロモン王が建てた第一神殿の後からこうなんていうんですか、どんどんこう石をね積み重なっていっているそうです。このツアーで一緒に行った方々もね、こういうふうに、お祈りをされています。この長方形の石がヘロデ王が作った時の石じゃないかということでした。で向こうが男性の、男性しか入れません。女性と男性は分かれて入ります。右側が女性ですね。で男性の方は必ず帽子をかぶってから入ってくださいというふうになっていました。ここはユダヤ人地区なんですけれども、この向こうに岩のどの神殿の丘がありますから、ユダヤ人たちは今も神殿の再建を願っているので、この壁に、手を置いていつもお祈りを捧げているということでした。長時間皆さんイスラエル旅行お疲れ様でした。私もぜひ行ってみたいと思われる方ありがとうございます。ぜひ行っていただきたいと思います。ずっと心に 私がですねこのツアーの間ずっと心の中に残っていて、あった御言葉がこちらです。黙示録の御言葉、神である主常にいまし、昔いまし、後に来られる方。私はこのイエス様のね、生涯をたどる旅をしてきましたけれども、このイエス様今も私たちと共にいてくださるなっていうのを、その、過去のことですけれども、イエス様がおられたのは、その肌で感じて、今もおられるということを肌で感じてきました。そしてもう一度ここに戻ってこられるんだなというのをエルサレムに行って思った次第です。ヨハネはこうも予言していますね。黙示録の21章、たとえ私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たとあります。たとえ私たちがエルサレムに行けなくてもですね、私たちのためにイエス様はこの新しいエルサレムを準備し、そこで待っていてくださいます。イエス様、このイスラエルでのたくさんの思い出と、また新しいエルサレムというこの希望を心に、これからも主と共に歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りさせていてください。常にいまし、昔いまし、後に来られるイエス様、イスラエルの旅をありがとうございました。過去の舞台を堪能する予定でしたけれども、それは間違いでした。2000年前あなたが行われた宣教と奇跡、そして私にくださった救いと許しは今も生き続けて、全く変わることはありません。これからも私たちは天のエルサレムを目指し、日々いただいた祝福を多くの方々に分かち合いたいと思います。最後に天のエルサレム賛美させてください。ありがとうございます。 恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今日の礼拝を心から感謝いたします。どうもありがとうございました。お座りください。感謝いたします。ありがとうございます。